伊万里第692号2011年10月号です。お彼岸を境に暑くて長い夏が去り、爽やかな秋風に乗って金木犀の甘い香りが漂ってきます。天高く青空が広がり、秋本番です。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は9月11日に開催されたグラウンドゴルフ大会での一コマです。一旦入ったボールがこぼれ、ああ残念と気持ちがわかるような、なんともいい表情のご婦人、それを見守る仲間の表情も温かさがあります。この日最高気温 30.3 度の日差しよりも眩しい笑顔がいっぱい映っています。今月の主な内容、特集平成22年度決算報告、インフォメーション伊万里、スポーツ、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、ピノキオ木工芸表彰作品紹介となっています。
特集平成22年度決算報告、皆さんからの税金などをもとにいろいろな事業を行う一般会計と、それぞれの料金などをもとに事業を行う特別会計、また公営企業として独立採算で事業を行う企業会計や私有財産の決算概要をお知らせします。歳入総額228億5653万円、21年度に比べて 2% 減少しました。歳入は市税など市が独自に確保できる自主財源と、国や県から交付される補助金、交付金などの依存財源に分けられます。自主財源の総額は93億7802万円で、全体の 41% を占めていて 3.7% 増加しています。うち市税は68億9126万円で 0.3% の増加となっています。依存財源の総額は134億7851万円で 59% を占めていて 5.7% 減少しました。うち地方交付税などは61億5839万円で 5.3% の増加となっています。歳出総額225億3259万円、21年度に比べて 2.1% 減少しています。この歳出を性質別に見ると、人件費などの義務的経費と普通建設事業などの投資的経費、物件費などの消費的経費とその他の経費に分けられます。このうち義務的経費は121億8505万円で、全体の 54.1% を占め 4.9% の増加となっています。うち人件費は48億4129万円で 1.5% の減少となっています。投資的経費は24億6400万円で 10.9% を占め 20% の減少となっています。うち普通建設事業費は23億3631万円で、都市計画道路整備事業や中学校建設事業などが減ったことにより 18% の減少となっています。消費的経費は41億8308万円で 18.6% を占め 14.2% の減少となっています。うち物件費は24億2432万円で 0.7% の増加となっています。その他の経費は特別会計などへの繰出金などです。37億46万円で 16.4% を占め 7.9% の増加となっています。目的別歳出、最も多くの経費を要したのが民生費の約71億円で、全体の 31.7% を占めています。これは社会福祉や児童福祉、生活保護費など安定した社会生活を保障するものです。次いで庁舎の維持管理や交通安全対策などの総務費に約35億円を要しました。このほか学校教育、社会教育、社会体育などの教育費に約21億円、借入金の元利償還金に充てる交際費に約23億円、道路や河川、公園、市街地整備などの土木費に約17億円、緊急雇用などに要する経費として労働費に約1億7000万円を支出しました。歳入総額228億5653万円に対し、歳出総額は225億3259万円です。その差は3億2394万円で、翌年度へ繰り越すべき財源1944万円を差し引くと3億450万円の黒字決算となりました。特定の事業を行う場合に特定の収入でその収支を賄う特別会計の状況、国民健康保険歳入61億4946万円、歳出68億5470万円、差し引き7億524万円の赤字、介護保険歳入50億9796万円、歳出50億9408万円、差し引き388万円の黒字、立花第一開発事業歳入5236万円、歳出2億1407万円、差し引き1億6171万円の赤字、公共下水道事業歳入21億8565万円、歳出22億2345万円、差し引き3780万円の赤字、農業集落排水事業歳入1億2219万円、歳出1億5503万円、差し引き3284万円の赤字、市営駐車場歳入1553万円、歳出1325万円、差し引き228万円の黒字、老人保険歳入1270万円、歳出1032万円、差し引き238万円の黒字、後期高齢者医療歳入11億7757万円、歳出11億7505万円、差し引き252万円の黒字となっています。独立して採算を行う特別会計の中で地方公営企業法の適用を受けている企業会計の状況、病院事業収益的収入10億5290万円、支出11億3497万円、差し引き8207万円の赤字、資本的収入8216万円、支出1億1440万円、差し引き3224万円の赤字、水道事業収益的収入13億1799万円、支出10億3130万円、差し引き2億8669万円の黒字、資本的収入5億7558万円、支出20億2380万円、差し引き14億4822万円の赤字、 工業用水道事業、収益的、収入、6億5254万円、支出、9億9797万円、差し引き、3億4543万円の赤字。資本的、収入2億1570万円、支出3億3931万円、差し引き1億2361万円の赤字となっています。22年度末、基金残高、財政調整基金4億6395万円、減債基金3億4920万円、介護保険基金2億3927万円、まちづくり基金3億8165万円、福祉基金4億7257万円など、合計22億851万円となっています。22年度末、私債残高、一般会計208億9505万円、公共下水道事業140億9532万円、農業集落排水事業12億9271万円、病院事業1億9231万円、水道事業49億5479万円、工業用水道事業155億2300万円、合計569億5318万円となっています。市民一人当たりの借入金、私債残高は98万7981円で、市民一人当たりの預金、基金残高は3万8312円となっています。22年度末、決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について、財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営健全化を図ることを目的に、19年6月に制定された地方公共団体の財政健全化に関する法律に基づき、伊万里市では5つの指標を公表しています。4種類の健全化判断比率、会計の決算に基づき健全化判断比率を算定したところ、一般会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する実質赤字比率、全会計を対象とした実質赤字または資金の不足額の標準財政規模に対する連結実質赤字比率、一般会計が負担する元利償還金及び純元利償還金の標準財政規模に対する実質公債費比率、一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する将来負担比率、いずれの指標についても早期健全化、財政再生基準を下回り、問題ありません。資金不足比率、各公営企業における資金不足比率については、22年度決算において、資金不足を生じた公営企業がないため、該当ありません。問い合わせ先、財政課、財政係、電話 23-2112。これで特集を終わります。
インフォメーション伊万里。ふるさと伊万里応援寄付金の22年度の寄付状況と活用事業。件数は48件で、寄付金総額は226万円。この制度が始まった20年度からの合計金額は713万4000円となりました。ご寄付いただいた皆様、誠にありがとうございました。寄付の受け入れ状況と活用状況。1、歴史文化を生かしたふるさとづくりは37件で177万5000円。これは市役所玄関に掲げている佐賀の七賢人の一人、添島種臣の書、高才閣の表層修復に15万円を充当しました。また、 22世紀に残す佐賀県遺産に選定されている前岳住宅の保存支援事業に193万円を充当しました。2、市民による町おこしは2件2万円。これは22年度の充当事業はありませんでしたが、引き続き基金へ積み立て、市民による町おこし事業に有効活用させていただきます。3、自然環境の保全は2件2万5千円。これは22年度の充当事業はありませんでしたが、23年度に教育委員会生涯学習課のカブトガニ保護事業に活用します。4、市長お任せは7件44万円。これは1から3のいずれのコースも指定されなかった場合は、市長が寄付者に代わって事業を選択させていただいているものです。家庭や地域が一体となって内読を推進している黒川公民館の図書整備に100万円を充当しました。伊万里市では寄付者の意向に配慮しながら、さまざまな事業にその一部を活用させていただきました。以上、問い合わせ先、財政課財政係、電話 23-2112。 町中コミュニティの場、伊万里町中一番館が11月3日祝日午後1時半にオープンします。これに伴い出店者利用者を募集します。たくさんの応募利用をお待ちしています。伊万里町中一番館とは、旧伊万里信用金庫本店跡で旧黒澤明記念館サテライトスタジオを市民と行政との共同による中心市街地の活性化に寄与すること、町中ににぎわいを取り戻すことを目的にリニューアルするもので、運営は伊万里町中活性化運営協議会が行います。1階のボックスギャラリーの出展者を募集、商業スペースにレンタルボックスを68個用意します。自分の店として他にはない自分だけのオリジナル作品などを手軽に展示販売できます。展示販売できるものは、手作り品、オリジナル商品、リサイクル品、一部骨董品、これは資格が必要です、生物以外の加工食品など。出店料は1ボックス月額1300円から2000円、販売手数料は 15%、 定数になり次第締め切ります。2階のイベントギャラリースペース利用者募集、全面約200平方メートルを市民活動団体の活動の場、各種イベントや作品展などに利用できます。これは予約が必要です。利用料金、基本料金、全面使用の場合、利用料は1日1万円、1時間1000円、冷暖房使用料は1時間500円。半面使用の場合はそれぞれ半額。使用目的などに応じて料金が増額することがあります。3階は交流スペース、10時から5時まで。6歳までの未就学児とその保護者などを対象にした室内遊具コーナー、図書コーナー、休憩コーナーなど、各世代が楽しく時間を共有できるスペースです。以上、問い合わせ先、伊万里町中活性化運営協議会早田さん、電話 090-8627-4028。 公開講座のお知らせ。多様な人材が活躍する社会の実現に向け、そしてあなた自身が変わるため、まず第一歩を踏み出してみませんか。今回の公開講座はあなたの第一歩を後押しします。11月3日祝日9時40分から正午まで、市民センターボンカホールであります。内容は講演と紙芝居など。演題は私もあなたも出番です、まず一歩違う景色が見えるから。講師は佐賀県生まれで前熊本県知事の塩谷義子さんです。参加料は無料、事前の申し込みは不要です。なお、6ヶ月から就学前の子どもの一時保育を希望する場合は、 26日までに申し込んでください。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 市民への消費喚起による地域経済活性化と東日本大震災の復興支援を目的として、義援金付きプレミアム商品券が販売されます。販売期間は29日から、完売次第終了します。使用期間は来年1月31日まで。販売総額は1万セット1億1000万円。販売単位は1セット500円券を22枚。これは県内共通券8枚と市内限定券14枚。この県内共通券は市内でも使用できます。販売価格は1セット1万円。なお1セットあたり100円の義援金を別途いただきます。購入制限は1人あたり10セット。販売場所は伊万里商工会議所ほか。問い合わせ先、伊万里商工会議所、電話 22-3111。 伊万里市は9月9日の救急の日、市内6事業所を救急有料事業所に認定しました。これは救急講習の受講や AED 自動体外式除細動器の設置などの条件を満たした事業所を消防庁が認定したものです。救急有料事業所はエンゲージメントハウスサンティール、尾形ビートスイミングクラブ、社会福祉法人東方会瑠璃公園、寺崎伊万里株式会社、特別養護老人ホームグランパラン伊万里、ワンダーランド伊万里店。あなたの事業所も認定を受けませんか？連絡先、消防本部救急室、電話 23-2117。 還付金詐欺にご注意を。全国で後期高齢者医療の還付金詐欺が多発しています。今回は還付金詐欺の主な手口を紹介しますので、被害を受けないようご注意ください。気をつけましょう。これが詐欺の手口です。1、社会保険庁や市町村の職員を名乗り、あなたの医療費の還付金があり、お金を口座に振り込みますなどと家にかかってくる電話から始まります。2、お金が戻ってくるなんて嬉しい、お金を返してもらわないと損をすると思ってついつい話に乗ってしまうと、銀行口座を確認され、言葉巧みに ATM 現金自動受け払い機に誘導する犯人の手口に乗ってしまいます。 3. そして ATM で電話の指示通りに操作すると、犯人の口座にお金を振り込んでしまいます。職員が ATM の操作を持ちかけることは絶対にありません。職員が ATM の操作を持ちかけることは絶対にありません。もしこのような不審な電話があった場合には、相手の氏名や電話番号を聞き、市長寿社会課医療保険係、電話 23-2153 へお尋ねください。
インフォメーション伊万里を続けます。市民意見提出手続き制度パブリックコメント、第9次伊万里市交通安全計画案について皆さんのご意見をお寄せください。この計画は、市民の生命、身体、及び財産を保護し、市民が安心して生活できる交通社会の実現を図るため、市において取り組むべき交通安全に関する施策の大綱を定めるもので、今年度から27年度までの5カ年間の計画案を策定しました。第9次伊万里市交通安全計画案の意見募集期間は、25日火曜まで。詳しいことは総務課安全安心係、電話 23-2123 へお尋ねください。中国大連市公務研修生柯慶海さんの伊万里見聞録その4。中国の学校制度は日本とほぼ同じで、義務教育は小学校の6年間、中学校の3年間です。高校は3年間で、大学は3年間と4年間のものがあり、日本のような短期大学はありません。私が生まれたのは、 新陽から近い鉄霊市陽木村という小さい村で、人口はおよそ1000人、小学校が一つあります。当時、農村には保育園や幼稚園はなく、学齢前の教育は両親から数字の数え方や漢詩の暗唱などを習います。満6歳の時、親が小学校に入学させようとしましたが、私は体が弱くて小さく見えましたので、受け入れてくれなかったそうです。人口が少なく、2年に一度しか生徒を募集していなかったため、私は9歳でやっと小学校に入ることができました。最初は何もわからず、成績もよくありませんでした。だから、他の子供が下校した後も、いつも教師の退勤時間まで実習させられました。2年生のクラス担任の先生は、体罰が好きで、生徒はあまりの怖さに毎日ビクビクしていました。私は班長として先生の手伝いをしていたので、あまり体罰を受けませんでしたが、一度だけ7を1に見えるように書いたので、足でお尻を蹴られました。中学生になると、先生が優しく、あまり体罰もありませんでした。でも、学校まで自転車で40分ぐらいかかり、雨の日は泥道で車輪が動かなくなるため、私が自転車を担いで歩きます。冬はとても寒く、指先があまりにも痛くて涙が出てきました。中学校では3年になるとき試験があって、成績の良い学生が一つのクラスに集められました。このクラスはエリートクラスと言われていて、一番良い先生が教え、管理も厳しいものでした。私たち生徒は良い高校に入るため、毎日一生懸命勉強しました。鉄霊市には4つの高校があり、そのうちの1つがエリート高校で、全市の優れた教師と学生が集まりますから、大学への進学率が高いのです。他の高校は大学への進学率がとても低く、卒業生は専門学校などに進学します。その頃の農村はとても貧乏でした。大学に入ることは、貧乏な農村生活から抜け出し、都市で就職して新しい生活を手に入れる唯一の道でした。ですから、エリート高校への進学競争はとても激しかったのです。以上、カ・ケイカイさんでした。市は住宅の質の向上及び地域経済の活性化を図るため、市民の皆さんが県内の施工業者に工事を発注して、現在住んでいる住宅のリフォーム工事をする場合、その費用の一部を助成します。基本助成金の限度額20万円、加算助成の限度額20万円、この助成事業の内容や申請にあたっての注意事項などについて説明会を開催します。日時は14日金曜10時から。会場は市役所4階の大会議室。定員は60名です。ただし事前申し込みが必要です。なお、説明会に参加しなくても申請は可能です。詳しいことは建設課建築住宅係、電話 25-9273 へお尋ねください。
市長雑感、伊万里市長、塚部義和。安定感。横綱の安定感などのように、安定感という言葉がよく使われます。先月、野田総理が誕生しましたが、新政権の安定感を期待したいと思います。さて、季節の安定感という点では、10月が一番ではないでしょうか。10月こそ、読書の秋やスポーツの秋、収穫の秋と言われるのにふさわしい月です。特に私が10月に安定感を感じる理由は、一年中で最も自然災害が少ないと思うからです。ところで、今年は3月の東日本大震災に始まり、9月初旬には近畿地方で台風や大雨による土砂崩れなどが発生し、多くの命と財産が奪われました。 災害の中でも台風などは予知できますが、今回の福島第一原発のような原子力災害は地震が原因だったとはいえ、なかなか予見できません。伊万里市は玄海原発から30キロ圏内に約 98% の市民が生活していますので、もしもの場合の備えが必要です。そのような中、佐賀県は8月に原子力災害暫定行動計画を策定しました。これによると、伊万里市民は原発事故の際、武雄市、鹿島市、嬉野市、有田町、多良町に避難するとなっています。先月、武雄市と伊万里市の共同で原子力災害訓練を行い、玄海原発から約17キロに位置する黒川町福田区の住民21名が武雄市の東川上り公民館に避難しました。ちなみに武雄市には伊万里市民の3割が避難することになっており、今回の本番さながらの避難訓練は大変有意義だったと思います。電力の安定感という点では、原子力発電の存在は必要かもしれませんが、一旦事故が発生した場合は国民生活の安定感は大きく揺らぎます。いまだに多くの国民が避難生活を余儀なくされていることを思うと、いつ何時事故が発生するかわからない原発とどう向き合っていくべきか考えさせられる訓練でした。それにしても、遠くの親戚より近くの他人といいますが、温かく受け入れていただいた武雄市の皆さんに深く感謝申し上げます。以上、市長雑感でした。
スポーツです。9月7日、第65回市老人クラブゲートボール大会が国見台球技場で行われ、30チーム約200人が参加しました。第20回伊万里市連盟会長杯争奪ソフトテニス大会が9月11日国見台庭球場で行われ、54ペア総勢108人が出場し熱戦を繰り広げました。第13回ライオンズ杯争奪グラウンドゴルフ大会が9月11日国見台球技場ほかで行われました。市民スポーツ。9日日曜、市民バレーボール大会が8時半から国見台体育館で、10日祝日、国見台陸上カーニバルが9時から国見台陸上競技場で、13日木曜、シローレンシルバー体育大会が9時半から国見台球技場で、15日土曜、小学校陸上運動大会が8時15分から国見台陸上競技場で、15日土曜と16日日曜、県民体育大会が8時50分から鳥栖市周辺で、20日木曜、ふれあい地域グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、29日土曜と30日日曜、11月3日木曜、市長期争奪伊万里地区高等学校野球秋季大会が9時から国見台野球場で、30日日曜、市近郊ジュニアバドミントン選手権が9時から国見台体育館で、11月3日祝日、伊勢地区中学生新人ソフトテニス大会が8時半から有田中央運動公園庭球場ほかでそれぞれ予定されています。10月の町民スポーツ。9日日曜、立花地区町民運動会が8時から立花小学校で、10日祝日、ニュースポーツ交流会が9時から大川地小学校で、16日日曜、東山城町民体育大会が8時40分から東山城小学校で、23日日曜、夢岬クロスカントリー大会が 8時40分から伊万里夢岬公園で、30日日曜、大坪地区町民運動会が8時から伊万里中学校で、南八田町内一周駅伝大会が8時半から、二里ウォーキング大会が9時から二里町内腰岳周辺で、松浦町民グラウンドゴルフ大会が10時から松浦運動広場ほかで、それぞれ予定されています。みんなの広場です。8月28日、地域の防火や防災に活躍している消防団の訓練を披露する消防団夏季点検が消防本部で行われました。午前6時30分からの訓練には、市内12分団から787人が参加しました。同じ日、市民の防災意識の向上と地区防災会への強化を図るため、伊万里市防災講演会が市民会館で行われ、約800人が来場しました。特別講演をした片田俊隆氏は、釜石市の防災危機管理アドバイザーとして指導した小中学生約3000人が、東日本大震災の際、無事に避難した時の状況などを紹介し、自分の命を守ることに主体的たれと訴えました。9月11日、伊万里市国際交流協会による文化交流事業が波多津町で開催されました。これは市内に住む外国籍住民と市民が交流することにより、伊万里を知り、お互いの文化を理解することで、共生の輪を広げようという試みです。中国やインドネシア、カナダ籍の9人が参加し、波多津町や市内各団体の皆さん約30人と交流。田島神社や阿久里山の見学のほか、塩の袋詰め体験などで楽しく交流を深めるとともに、伊万里の良さを実感していました。教育と文化、伊万里市男女共同参画懇話会、伊万里プラザ。男女雇用機会均等法が施行され、25年が経過しました。22年の国の調査によりますと、女性雇用者は過去最多の2329万人、雇用者全体の 43% で、雇用者総数に占める非正規社員の割合は、女性は男性の 3.5 倍です。男女が共に働き続けるために、まず男性は仕事、女性は家庭の考えをなくすことが大切です。家庭では家事や育児をその時できる人が行いましょう。雇用者側は育児休業制度や再雇用制度の活用を進めることでベテラン社員を確保できます。少子高齢化が進む今日では、男女どちらの労働力も必要不可欠です。家庭や地域、そして雇用の場で、今こそ意識改革と実践が求められているのではないでしょうか。なお、出前講座を希望する場合はご連絡ください。連絡先、男女共同まちづくりか、電話 23-2115。 8月26日、市民センターで童話問題講演会が盛会に開催されました。今年は歌手の駒取姉妹さんを講師に招き、生きるために歌うのよと題した講演が行われました。郷土の文化財、伝統の祭りや行事、その32、ふまねき風流。佐賀県内では着飾って踊る群舞を風流と言います。江戸時代、伊万里市内では農村部のほとんどで風流が行われ、舞舞流に分類されます。さらに、風流はその発祥地から、山内系風流、西有田系風流、その両方の要素を持った風流の3つに分けられます。南畑町ふまねきでも、 江戸時代から風流が伝えられています。毎年10月第2日曜日に地区の氏神愛宕権現社の秋祭りに風流を奉納します。佐賀県西部に舞風流は多く伝承されていますが、ふまねき風流はその中で最も華麗なものです。昭和43年に佐賀県重要無形民俗文化財に指定され、昭和62年には国の記録作成の措置を講ずべき無形の民俗文化財の選択を受けました。市内の風流では最も多い33の演目を伝承しています。演目数が多く娯楽性が高いことは山内系風流の特色です。ふまねき風流は武雄市山内町から武内町にかけての地域で生まれた山内系風流だということがわかります。
ほがらかページです。8月25日市民会館で第41回老人福祉大会が開催され、市内の老人クラブ会員など約1000人が参加し、会場は満員。多彩なイベントなどでにぎわいを見せました。式典、講演、演芸発表の三部構成で行われ、森戸義明市老連会長が、私たちがこれまで培った知恵を次の世代に引き継ぎ、お互い支え合いながら地域社会に貢献していきましょうと挨拶を述べました。また、大塚製薬株式会社の岩崎中也さんが、健康管理士の立場から、熱中症にかからないようにと題した講演を行いました。9月1日、市内男女の最高齢者を塚部市長が訪問し、長寿のお祝いに記念品を贈呈しました。女性の最高齢者は新店長の前田清さん108歳。家の周りの散歩を日課にしているほど足腰がしっかりされています。好き嫌いをせず何でも食べ、特に刺身が好物で、たまにビールや日本酒もたしなまれるそうです。長生きの秘訣はくよくよと考えず根に持たないこととのことでした。また男性の最高齢者は東山城町の辻本寛一さん104歳。今でも入浴は一人で済ませ、新聞やテレビも眼鏡をかけずに見ることができるとのことです。好き嫌いなく何でも食べ、囲碁が大好きだったという寛一さんは、長生きの秘訣は物事を前向きに捉え自然体で生きることと話されました。ドクターズアイ伊万里市民病院非常勤医師、長崎大学大学院移植消化器外科原孝信氏。肝移植について、臓器移植は臓器の機能が低下した人に臓器そのものを入れ替える究極の治療法です。脳死肝移植とは、脳死となった人より提供された肝臓の全部または一部を用いる方法です。8月現在で366人が臓器の提供を待っていて、昨年は約30例が施行されました。脳死肝移植施設に登録されている施設は全国に21カ所、長崎大学病院や九州大学病院などです。また生体肝移植とは、健康な人の肝臓の一部を移植する方法です。前に十分準備ができる上、状態の良い肝臓を一つの病院で予定を立てて移植できるなどの利点があります。一方で、臓器提供者ドナーの健康な体にメスを入れることになるため、手術はドナーの安全を第一に考えて行われます。なお、ドナーになるには本人の自発的な自由意思で肝の提供を希望することが前提条件です。生体肝移植は 血液型不適合でも移植可能です。肝移植が適応する病気は、子供では胆道閉鎖症、激症肝炎など、また成人では肝硬変や肝細胞がんなどがあります。移植後の経過が順調な場合、患者さんは手術後1ヶ月から3ヶ月で、またドナーは10日から4週間で退院となります。拒絶反応を予防するため、移植後は原則として免疫抑制剤を服用し続ける必要があります。退院後は定期的な通院と検査が必要ですが、1年程度で健康な人とほぼ同じ生活を送ることができます。平成22年7月の改正臓器移植法施行後は、生前書面で臓器を提供する意思を表示しているか、本人の臓器提供の意思が不明な場合も、家族の承諾があれば臓器提供ができるようになりました。15歳未満の人から脳死後の臓器提供も可能です。しかし、もしもの時に自分の意思を尊重するためにも、臓器移植について考え、家族と話し合い、提供する、提供しない、どちらかの意思を表示しておくことが大切です。提供しない意思については、15歳未満の人の意思表示も有効となります。問い合わせ先、市民病院、電話 23-4121。我が家のアルバム。今月は脇田町脇田の友永敦さん、美穂子さんの長男陸君、1歳9ヶ月。僕は積み木やボールで遊ぶことが好きなんだ。食いしん坊でトウモロコシやパン、バナナに目がないな。でも今は何と言ってもアンパンの絵本を読むことが楽しくって仕方がないんだ。お母さんから一言。マイペースでわんぱくなりくくん。よく食べ、よく遊び、自分のペースで大きくなってね。成長を超楽しみにしているよ。クリッとした大きな瞳。キュッと結んだ口元。ふっくりしたほっぺに親指を当てて、おすまし顔のりくくんです。ほほえみさん。大川地町。平尾の大久保美里さん21歳。有田町の北川眼科に勤務しています。幅広い年齢層のお客様との接客にやりがいを感じています。大好物はコカ・コーラと豚骨ラーメンの組み合わせがベスト。休日はレゲエコンサートなど野外のイベントによく行きます。今年のどっちゃん祭りでは女みこしを担ぎましたよ。趣味は野球観戦。ホークス本田雄一選手のファンです。好きな男性のタイプは筋肉質で野球をしている人がいいな。一緒にキャッチボールがしたいです。明るくはっきりした目鼻立ちで健康そうな美しい美里さんです。四季の歌。里祭り地産グルメに人の列。里祭り地産グルメに人の列。伊万里ホトトギス会松尾明さんの句です。たおやかな枝に咲き蜜萩の花、優しき風に紅こぼしおり。たおやかな枝に咲き蜜萩の花、優しき風に紅こぼしおり。伊万里白露短歌会岡本英子さんの短歌です。
代わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。伊万里市文化祭合同芸能発表会は11月6日日曜10時から3時40分まで市民センターであります。入場料は300円。内容はお琴、長唄、民謡など。お茶会も同じ11月6日です。盆栽展などたくさんの催しがありますが、日程などはおのおの違いますので、詳しいことは伊万里市文化連盟橋口さんまでお尋ねください。電話は 23-0933。 10月は土地月間です。一定面積以上の土地について売買などの取引をした場合には、国土利用計画法により契約締結後2週間以内に買い主が土地の利用目的及び取引価格などを届け出なければなりません。詳しいことは企画制作課、電話 23-2124 へお尋ねください。鉄筋コンクリート、鉄骨造りなど非木造の冷蔵倉庫は一般の倉庫と同じ取り扱いでしたが、24年度から一般の倉庫に比べて家屋の評価額が早く減少する計算が適用されます。詳しいことは税務課固定資産税係、電話 23-2149 へお尋ねください。やってみうだ2011 in 大川町が11月6日日曜9時半から大川運動広場ほかであります。問い合わせ先、大川公民館、電話 29-2001。 子育て支援センターに遊びに来ませんか。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは19日水曜10時から南畑公民館であります。10月生まれの乳児とその保護者のお誕生会は26日水曜11時から子育てセンターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。子育て支援センターポッポの電話は 23-5197。 海の幸、山の幸が食べられるバーベキューコーナーや、一般の人も参加できるロコギレース大会など、さまざまなイベントが開催される波多津港まつりが9日日曜正午から5時まで波多津漁港北川広場であります。詳しくは波多津公民館、電話 25-0001 へお尋ねください。ボランティア祭りふれあい広場が16日日曜10時から3時まで市民センターであります。内容、ボランティア体験、お楽しみ抽選会、ステージ発表、日用品バザー、ふれあい屋台、お琴の体験教室、小学生の五目並べと将棋大会、餅つき体験、社会福祉協議会会長表彰、聞こえの相談会など。問い合わせ先、社会福祉協議会、電話 22-3931。 伊万里市ではゴミの減量化を推進するため九州統一マイバッグキャンペーンを実施しており、10月はその強化月間です。買い物はレジ袋の受け取りを極力避け、家庭内にある買い物袋マイバッグを持参することでレジ袋の削減に努めましょう。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 伊万里市郷土研究会個人研究発表会が29日土曜2時から障害学習センターであります。発表者は徳永茂俊さん。発表内容は白蛇山岩陰遺跡、明星桜などについて。問い合わせ先、障害学習センター下野さん、電話 22-1262。 唐津お魚祭りが23日日曜9時から唐津市海岸通りであります。問い合わせ先、農産漁村整備課、電話 23-2591。 8月6日開催の第43回市民納涼花火大会に、企業や団体、市民の皆さんから多くのご支援をいただきありがとうございました。
義援金については日本観光協会の推薦を得て宮城県観光連盟に観光振興費用として送りました。問い合わせ先、伊万里観光協会、電話 23-3479 55伊万里スポーツ、スポーツは力、健康は宝。伊万里市では32種目のニュースポーツ用具を市民の皆さんに無料で貸し出しています。またニュースポーツの紹介や実技指導、体力テストの測定など出張指導を行っています。年齢や性別は問いません。ぜひご利用ください。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。 市役所では毎週火曜午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。婚活イベント、スポーツを通じた新たな出会いで気の合う相手を探してみませんか。お互いの魅力を感じてみましょう。30日日曜1時受付。内容は、どこに転がるかわからない変な形のボールで簡単なスポーツを行います。参加者、独身男女各26人程度。これは事前の申し込みが必要です。参加費は500円。問い合わせ先、婚活応援課、電話 23-2950。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。自動車は発進するときに多くの燃料を消費します。発進はまず首都呼吸を置いて、少し動き出してからゆっくりアクセルを踏みましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。次は募集です。初級韓国語教室受講生募集。27日から立花公民館であります。受講料は月額2000円、教材費は別途必要です。申し込み期限は17日まで。問い合わせ先、開発推進課国際交流室、電話 22-7046。 鶴監視ボランティアを募集します。申し込み期限は31日。問い合わせ先、農産漁村整備課、電話 23-2591。 試験です。伊万里看護学校の学生と生徒を募集します。準看護科の募集人員は前期30人前後、後期5人前後、就業年限は2年。願書の受付期間は前期は17日から28日まで、後期は来年2月6日から15日まで。看護科の募集人員は40人、就業年限は3年。願書の受付期間は11月21日から12月2日まで。詳しいことは、伊万里看護学校、電話 23-4635 へお尋ねください。10月の行事予定、市民センター、9日日曜12時半から東日本大震災チャリティー踊りの会、10日祝日1時半からリトルコンサート、市民会館、16日日曜9時半から佐賀県高等学校定時制通信制生活体験発表会、30日日曜10時からカラオケ三本椿決勝大会、市民図書館、10日から19日まで特別整理のため休館します。一般上映会、9日日曜2時半から第3の男。お話し会012は上り釜のお部屋で毎週木曜11時からと11時半から。お話し会は上り釜のお部屋で毎週土曜2時半から。10月の休館日、24日と31日、10日から19日の特別整理日。10月の市民相談。会場は市役所1階市民相談コーナー。時間は10時から3時まで。無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜。司法書士相談は第1木曜10時から正午まで。交渉人による暮らしの知恵相談は第3木曜。
ファイナンシャルプランナーによる家計相談は毎週金曜9時から4時まで。いずれも予約が必要です。電話は 23-2133 です。人権相談は第1と第3火曜、10時から正午まで。消費生活相談は毎週月曜から金曜、10時から4時まで。行政相談は第3金曜、9時から正午まで。予約制の年金相談、市民ロビー前の1階面接室で毎週金曜9時半から3時まで。予約電話番号 0955-72-5161。 新商社相談、1階面接室で毎月第4木曜10時から3時まで。心の健康相談は福祉課社会福祉係で毎週月曜から金曜、ただし水曜を除いて9時から3時半まで。女性相談は毎週月曜と水曜9時から4時まで。面接相談は予約が必要です。電話は 0955-22-6763。 点検商法にご注意を。飲み水の点検に来たなど点検を口実に訪問し、このままでは危ないなどと不安を煽り、高額な商品を売りつける商法を点検商法と言います。トラブルに遭わないため注意しましょう。身分証明書や名刺などの提示を求めましょう。突然訪問し、その場で契約を迫る業者などには注意しましょう。見積もりを取って他社と比べ、契約内容をしっかり確認しましょう。以上、問い合わせ先、伊万里市消費生活センター、電話 23-2136。
ピノキオ木工芸表彰作品紹介。153点の応募の中から、テーマ部門箱では、立花賞3年、熊本敦也さんが怪獣の貯金箱で最優秀賞に、大坪賞4年、岩永美宇さんが、私の素敵な家入で優秀賞に、フリー部門では二里賞6年の長浜ゆり子さんが木の葉のランプで最優秀賞に、二里賞3年浦川美月さんがヘラクレスの大兜で優秀賞に選ばれました。表彰が8月31日に市役所でありました。木のぬくもりを感じさせる力作ぞろいの作品の写真が掲載されています。今月の伊万里っ子しぐさ、感謝しよう、あなたの命のつながりに。あなたが今生きているのは、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんのおかげです。この受け継がれた命のつながりに感謝の気持ちを持ちましょう。9月1日現在の人の動き、男 27,597 人、女 3,049 人、合わせて 57,646 人。前月より11人増えています。世帯数 22,143 世帯、前月より17世帯増えています。これで広報伊万里10月号を終わります。
実りの秋を迎えました。近くの田んぼではたわわに実った黄金色の稲穂がさわさわと秋風に揺れています。夏の強い日差しを十分に受け、幸いにも台風の襲来もなく、豊作間違いなしのようですね。夜になると虫の音に混じって遠くから笛や鐘の音が聞こえてきます。懐かしい音色です。おくんちのお囃子のお稽古なのでしょうかね。では来月号までごきげんよう。